無量再生作不思議な国の話。その頃私は不思議な心持ちで、毎朝ぼんやりその山を眺めていたのです。それは私の町から五里ばかり隔った硫黄泉という山です。春はいつの間にか紫ぐんだ優しい色で包まれ、まだら牛のように残雪をところどころに染め、そしていつまでも静かにそびえているのです。その山の前に、トムロというのが一つそびえていましたが、それよりも一層紫色をして、一層静かになって見えました。あの山はなんて山じゃ？あの山の奥はどこにあるのじゃ？そう私は私の姉に尋ね、山という不思議な、まだ私たちの見たことのない国に何かしら私たちに近いものが住んでいるような気がしました。そう言っても、天上の星族になお私たち人類が生息しているというような想像よりもずっと親しい問題だったのです。姉はそんな時、あれはお前、薬草がたくさん生えている山なんですよ。それで硫黄泉という名前がついているんです。薬草ってどんなもの？どんなものって、姉さんだってすっかり知っているわけじゃないんですけれどね。あの山の頂に青い池があるそうだよ。いつの頃からあるのか知らないけれど、それは古い、そして青い底をした水の冷たい池があるんですよ。そこの周りに様々なお薬になる草があるんで、みんな昔は薬草狩りに出かけたものだそうですよ。大池っていうの。私はすぐ山の上にある、空ばかり映っていて少しも濁ってない青い水底を考えましたが、そこにもやはり、魚なんぞが川や型のように住んでいるのかしらと思って尋ねました。魚はいるの？後ろの川にいるような魚が。いいえ。魚は水があまり冷たいんでいないんですって。おられないんですって。その代わり赤いイモリがおるんだって。いやね、イモリなんて。私は即座にカエルのような奇体な長細いイモリを考えましたが、まだ腹の赤いのを見たことがなかったので、そういう赤いのが実際にいるものかしらと思いました。たくさんおるの？なんでもそのお池の中に大きな石があるんですって。その石がちょうど傘のように、上辺は広がっていて五六人も乗れるが、そこの方はすぼがっていて、そこにたくさんのイモリがおるんだそうですよ。赤いのがその石の周りを、誰も来ないときにまるで小さい人間の裸のようにちょろちょろ泳いでいるんだそうですよ。人間が近づくとずっとそこの方へ隠れてしまって、なかなか浮き上がってこないんだそうですよ。姉はそう言うと、持ち前な上手な口調でだんだん話し続けるのです。どういうものか、私は私の姉の話を聞いていると、話してくれることがすっかり目の前にはっきり浮かんできて、まるで本当の実験を見ているような気がするのです。それほど話し上手な姉のことゆえ、手で真似をしてみせたり、美しい眉をしかめたり、またはわざとその大きい黒い瞳をいっぱい開いたりするのです。その石がね、池の真ん中にあると言ったでしょ？だからその石の上へ乗るときは、芝の浮き橋を渡って行くんですと。ほら、お池の縁などによく水草が生えているだろう。ああいう芝草が、そこのお池の岸にいっぱいに水の上まで張って茂っていて、一人でに浮き橋になっているんだそうですよ。それが10年も20年も経っているので、ほとんど人間がこさえたよりもっとがっしりしているんで、踏んだって蹴ったって大丈夫なんです。姉はそこで話を切ると、しゃがんで私をも前に座らせ、青い七し草を抜きながら、 それを手でむしっては話し続けました。けれどもその浮き橋の上に乗ると、池水がじくじく足の裏に染みてそりゃ冷たいんですって。だからその浮き橋の下は深い池だということがわかるでしょう。ところどころに穴が開いていて、そこから杖を差し込むと、一軒もある杖が楽に沈み込んでしまうんだそうですよ。私はそこまで黙って聞いていましたが、思わず口を差し挟みました。じゃあ、その穴から落ち込んでしまえば、それきり沈んでしまうわけね。そんなに深いとすると。そうだと思う。実際はどれだけあるかわからないんだけれど、岸の浅いところだって、泥沼のようになって、落ち込むとあがきもできないそうだよ。ずいぶん怖いところでしょ。姉はそう言って、硫黄泉の方へ不意に顔を向けました。私もその不思議な山と、山の上にある青い池のことで、ますますいろいろなことを考えられてくるので、静かに山を眺めていました。山というものは、じっとしているようでその実、目を凝らして眺めていると、なんだか少しずつ動いているような気がしてならないものです。分けても、大きければ大きいだけ、なおむずむずと、目にわかるかわからないかの程度で、まるで息をしているような気がするものです。二人がそうして眺めているうち、薄甘い春葉屋に咲く杏の花の匂いが庭の垣根の方からそよついて流れてきました。私は春になると何より杏の花の匂いを嗅ぐのが楽しみです。山にはどんな花が咲くの？杏なんぞあるの？いいえ。姉はちょいと考えるようにして。ツツジなぞはみんな紫なの。ユリもそんな色をしているの。それから岩テラシや雪の下などという花があったり、ずいぶん珍しい花があるんですって。町の方ですっかり桜が散った頃に、やっと山のふもとの桜がほころびかかり、それが一日ずつ山の頂へ向かって咲き登るんですって。私はそこにも人間が住んでいるのかと尋ねた。もしそういうところに人間がどうして住めるものだろうかと考えたからです。姉は頭を振って、その山の下には住んでいるんだけれど、山の中にはいないの。考えたってわかるでしょう？わかるけれど、夏になると雑草が茂って登れないんだそうだよ。春ならいいんだけれど。その時、どこから流れてきたか、暖かい白い雲がちぎれちぎれになって、山の頂へふんわりとかかりました。まるで小さい帽子のように、不思議な、まだ私の見たことのない国の上の秘密を包むように、幾辺となく浮き寄せてきました。私は毎日、後ろの河原へ出ては、ぼんやりその山を眺めてはいました。姉の話してくれた山の上の青い古い池の色まで、佇んでいる私の目に一人でに浮かんで見えてくるような気がしました。何でも非常に静かで、雑林に取り巻かれたような池の水の上に、まるで木の葉のそよぐようなさざ波が立ち、それが池の沖へ向かって、ちょろちょろメダカのように走って行く様や、そういう静かな日に限って浮かんでくる、例の赤いイモリが水底からスーッと身の萌えめがけて泳ぎ上がってくる様まで、いつも頭の中へ浮かんできました。それが何ということもなく不思議で珍しく、実際にありそうもないことのように思われて仕方がなかったのです。山の色は、薄い藍色の時もあり、ネズミ色だったり、あるいは一面に乳色をしたもやの中から紫の頭を表したり、ほんの雲の間にちょいとそびえて見えたりしていました。それを見るごとに、 私はちょうどめまいのするようなスーッとした気持ちで、その山の奥の方にある池のことを飽きることなく考え込んでいるのでした。姉は庭へ出るたびに私の姿を見つけ、私のぼんやり佇んでいるのを後ろから脅かしながら近づきました。あの池について面白い話があるんだよ。お前知っているの？知ってちゃつまらないだろうから。姉はわざとそう私をじらしておいて、そばから離れようとしました。
知らないんだよ。話してください。
本当に知らない？姉はいつもの癖で私の右肩に手を置き、例の杏の匂いのする草場にある木の根にかがみ込みました。ちょうど春の始まりかけた頃で、芽生えの中で茜色をしたのや紫群だのや、そういう雑草の兆しがまるで花のように摘んでて、あるものはかなり高く伸びていました。私は再度姉にせがむと、姉は例の雑草の頭をポツンポツンと抜きながら話し続けました。いつかお話ししたときに、ほら、薬草狩りと言ったでしょ？あれはずっと昔のことで、お城下の木薬屋が毎年春の終わりになると、みんな隊を組んで、あの硫黄泉へ登るんですよ。つまり、お山開きのようなものなんだね。そんな時はみんな揃ってご馳走をこさえ、そして山神に備える鏡餅だとか熊井だとか珍しい初実りの野菜とかを積んで出かけるんです。ちょうど町を朝まだ暗いうちに立って、長いゴリの山道をカゴに乗ってその麓まで行くんです。そこへ着く頃はもう夜が明けてしまって、すぐもやに包まれた山のふもとの家々がやっと起きたばかりなんです。姉はその硫黄泉のふもとというのは、戸室山に挟まれた小さい村であることを言い添えながら、そのお山開きについて面白い話があるんです。城下の古い木薬屋で定時屋というのがあるでしょう。あそこの家も、毎年お山参りに行くんだそうです。ある年の春、例年のようにみんなであの大池の淵で持って行った重箱を開いたり、酒を飲んだりしているうちに、その一行にいた娘さんのお蝶が急に見えなくなったのです。そのため皆は大騒ぎをして探してみたけれど、さらにわからない。谷合や雑林の奥などにもいない。とうとうその日も暮れたので、皆はその晩、ふもとの村のお寺に泊まって、翌日も探し回ったのだが、どこにもそれらしい影すら見えなかった。姉はさらに話し続けました。父親はある晩更けてから、そっと娘の部屋を伺っていたのです。露がやや木の葉の上に光るような頃になると、娘の部屋の障子がスーッと一人でに開かれました。不思議なこともあるものだとよく気をつけてみると、孫う方もない娘が、半身を障子の外へ現し、庭を覗いてみましたが、急に音もなく庭へ降り立ったのです。しかも素足のままです。ああいう体をしてよく歩かれたものだと思えるくらいでした。どうするのかと見ていると、今度は義帽子の影へしゃがんで、スーッと青白い、まるで朝のようにさらされた手を伸ばしました。はて、何をするのだろうと見つめていると、その白い手が義帽子の影へ突っ込まれると、不意にその影草から一匹の赤ガエルが飛び出しました。すると娘の手はその飛んだ後へ後へと追って最後に押さえつけました。そうすると今度は辺りを見回すとその手をすいと自分の口元へ持っていきましたが、赤ガエルはいつの間にか娘の口の中へ飲み込まれたのです。その時娘はまるで これまでに見たことのないようなすごいスガメのような微笑を漏らして、うまそうにその赤ガエルを飲み込んでしまったのです。それを見ていた父親は、まるで体中がしびれるような恐ろしい悪感を感じました。娘がそういう恐ろしいことをしようなんて一度も考えなかっただけに、その驚きようも一層強かったのでした。見ているうちにブルブル震えるような体を一層沈めて眺めているうち、娘は幾引きとなく赤ガエルを捕まえると食べてしまったのです。そうして庭をあちこち歩きながら、草さえあると手でかき探っていました。その歩いているうちの陰気な音と言うたら、ゴムの上でも歩くような音のないような変な遠い音なんです。そういう30分ほどが済むと、娘はまた音もなくスーッと自分の居間へ入ってしまったのです。その時なんだか障子際へ姿が消える時、父親の目には細長いものの影がずるずる湿っぽい暗い音をさせながら、すぐ障子の中へ消えてゆくのが見えるともなく目に入ったそうです。その時体中にしんとしたある不思議な寒さが骨の髄まで通ってくるような気がしたそうです。しかもその最後に見た障子のうちの影はまるでネズミの尾のような細い、鋭い影だったそうです。私はその時、あまりの不思議さによくそういう時に誰でもするように、姉の顔をただ凝視し続けていました。うららかな影が、杏の梢を滑り、私どものしゃがんでいる足元へもすらすらこぼれており、そのためなお一層青い芽生えがその色をさえさせておりました。その影は一体何だろう？ネズミの尾のようなものが。私は思わずそう問いかけると、姉は笑って。後でわかるから黙って聞いておいで。それからその父親が毎晩のように、娘が庭へ出てカエルを食べるのを見たそうです。決まって晩になると、こっそり部屋から抜け出すのだそうです。けれども、何しろ自分の娘のことであり、そういうことを世間の人に話すわけにいかないんで黙っていましたが、相変わらず娘の方では、そんな父親が監視していることなど知らないものですから、一向お構いなしで毎晩庭へ出るのだそうです。ある時、父親は不意に考えついて、娘の部屋の庭へ向かっている障子際に、金気のある錆びた棒を引いておいたのです。父親は心で考えたことがあるためそうやってみて、娘が何かに疲れているのか、それとも例の山中へ行ってから気が狂っているのか、そういうことを確かめるためにそうしたのです。ところが、その晩障子が開いたには開いたが、その金の棒のあるために、急に部屋の中へ入って行ってしまって、またと出てこないんだそうです。なぜというに、金気のあるものはつきものに嫌われるからです。その翌晩もそうやって置いておきましたので、娘はやはり部屋の中で、ざらざら変な音を立てて歩いているような様子だったが、出てくる様子とてもなかったのです。その翌晩も、そのまた翌々晩も、その金の棒を引いておいたのです。ところが、反対に娘は、この頃になって以前よりずっと痩せ、ずっと食べ物を食べなくなったのです。ある日、父親がそばへ行くと、父親の顔をしみじみ眺めていましたが、不意に、あの鉄の棒を取ってください。そうでないと私は息苦しくて仕方がありません。お願いですから、鉄の棒を取り除いてください。と父親に頼みました。父親も娘の正体が何であるかわからないけれど、かわいそうな気がして、 その晩鉄の棒を取り除いてやりました。すると娘はいつものように静かではなく、急に障子を開けると庭へ飛び出し、それきりその晩から姿を見せませんでした。定時屋では大騒ぎをして探したけれども、どこにも娘らしいものがいませんでした。父親はあまりの不思議さにぼんやりと一日考え込んでいました。娘のいた部屋へ行ってみても別に変わりはありません。ただ娘のいた頃よりも例の青臭い匂いがなくなっていたのです。何気なくその布団を引いてみますと、小さい蛇が黒々と一匹皿巻きをしていました。父親は驚いてそれを追ったが、その蛇は不意に床から庭先へ滑り出し、それっきり、どこへ行ったか見えなくなったそうです。が、不思議にそれからの地も、いつも土蔵の日当たりや屋根の上や娘のいた居間のそばなどに、どこから出てくるのか例の黒々とした一匹の蛇が、まるで影のように皿巻きをしていたそうです。それゆえ、みんなはいつとなくその蛇を追わなくなり、かえってその蛇に親しみを持つようになりました。小さい胸紐のような蛇は白い腹をし、割合に優しい目をしては定時屋の人々を眺めてはいました。父親は時々その蛇を手のひらの上に乗せ、じっと日向の暖かいところで、なんとなく寂しくその丸い輪になった蛇を眺めておることなぞありました。もちろん蛇は何にもしません。蛇も恋しげに父親の手のひらの上でその可愛らしい頭を持ち上げ父親の顔をしげしげ眺め込んでいたりしていました。姉はそう言い終えると私は急に尋ねてみました。では、娘さんはどうしたのだろう？どこへ行ったのだろう？それはね。姉は言葉を切ってから。ほら、あのお山へ行った時から、きっと蛇に疲れていたんですよ。それゆえずっと先に死んでいたのかもしれない。だから今でもあのお山には、そのお嬢さんのお墓が立っているそうだよ。その池の周りにね。私は急に硫黄泉の方を眺めました。今日はくっきりした紫色に腫れ上がっていました。姉も同じように山の方を眺めました。私は不思議な話が頭の中に生きているため、その硫黄泉が一つの生き物のようになって見えました。